こんにちは、中島常幸です。
こんにちは、大月理子です、はい、世界ランキング2位まで、うん、
ねえ、もうあとはダスティン・ジョンソンを抜いて1位になるばっかりって感じだけど、
2位ですよ。
でもどういけそう、リコちゃんに聞くのも変だけど
いやいや、先月の US オープンメジャー自己最高2位だ。
思うのはあのエリンヒルズであのコースってどことなく前衛っぽくなかった、
あ確かに風景そうでした ね、
だそういう意味では前衛の下地があったような気がするよね。
おっと、
はい、確かその前衛の前にアイリッシュオープンだったかな、はいはい、うん、ちょっとこうウォームアップを兼ねて、まあ準備万端でいけるんじゃないかなっていう気はする、うん、あとは3日間いいプレーすることよ。全米オープンは2日間だった、いいプレーが、
はい、
で1日悪かった、その1日をまずまずのプレーに抑えて、で2日間爆発して、もう1日はまあまあのゴルフだから、まあまあのゴルフを良しとすれば3日間いいプレーをすればチャンスはあると思うね。でもね、全米オープン見てて、今までとやっぱり本当にステージが変わったよね。例えばショートアプローチなんかでもすごい短いアプローチでさえもバックスピンかけたりするじゃない、見たよね、キュキュキュッと思ってて、はいはい、うわ魔法じゃないかっていうぐらい、
はいはい、
うん、それとか190ヤードを9番アイアンで打っていくとかね、まあ、多少フォローとはいえ、フォローだからって言って199番で打てないよね、あのぐらいの風だと。それでもいっちゃう。でこの間飯田君と話したんだけど、はい、日本に帰ったのね。でその飯田と話したんだけど、はい、最終日最終ホール299ヤードスプーンで、まあ、彼は打ったんだけど、今までだったらカーボンの3番アイアンかなんか入れてたらしいね。で全米の時にスチールのアイアンにしてたんだって、もう299アイアンなのって。いや多分秀樹はスプーンでちょっとオーバーを心配したんじゃないかっていう、
うんうんうん、
どういうことさ、299をスプーンでオーバーする心配するってさ、なんか次元違うよね、まあ、その本当に飛距離が大きく伸びたっていうところが、しかも曲がらないじゃない、まあほとんどね、まあ、彼のフェアウェイキープ率ってかなり高いよ、あの飛距離で確か 70% ぐらいあったんじゃないかな。それってものすごいことなのね。だそこがやっぱりゲームの底力を随分押し上げたなっていう気はする。ただ勘違いしないでほしいのは、あのアメリカツアーのテレビ見てると380とかさ、そういう飛距離って結構頻繁に耳にするじゃない、でそれで300ヤードでもパー3なんて出てきてるよね。そうすると日本でも380で飛ぶのが当たり前で、300ヤードのパー3も作っちゃえみたいになってくる。ところがアメリカって天候がいいとランがすごく出るの。日本の高麗芝ってあんまりランが出ないのね、よっぽどのダウンヒルに落ちたりとか、よっぽどこう硬いところに落ちれば別だけど、基本的には高麗芝のフェアウェイっていうのはランが出ないの。例えば日本で300飛ぶと、アメリカで条件がいい時は320、30飛ぶのよ。
そんなに違いがあるんですね。違う。
実際僕もあのアメリカの PGA のシニアだったかな、まだ50歳ちょこっと51、2歳ぐらいの時だったかな、行った時に左ドッグレッグの長めのロングがあって、そこでティーショットが380ぐらい飛んでるの。だから実際飛んじゃうのよ、そのぐらいランしちゃう。だけど問題はキャリーで何ヤード飛ばせるか、ここが本当の実力なのよ。だそういう意味では松山英樹君のドライバーのキャリーっていうのは297ぐらいかな、はい、大事なのは300に届こうとするキャリーを彼が打ててるっていうことがすごい。だマスターズなんか見に行っても1番とか8番とか310ヤードぐらいでバンカーを超えるのよ。それを超えていく選手ってやっぱほとんどいない、10人はいないぐらい。それからもう一つはアイアンの飛距離、
はい、
松山選手が練習でどのぐらい飛ぶかっていうと9番だと160ぐらいなの、
キャリーで、
うん、ところが試合になって気合が入ってくると190でも9番でいっちゃうって思えるわけだね。
うん、うん、
でも基準値ってあるじゃない、基準値、
ま
あトーナメントで戦う上での基準値、
はい、
それが7番アイアンで世界のトップクラスで200ヤードなのキャリーで、まあこれが気合が入って210、20って飛ぶことはあるよ、だけど200を7番アイアンで打つっていうのがまあ、世界レベルの基準値らしい。でそれはクリアしたって。
世界レベル、
そうよ、世界レベルよ、あった当然ですよ。だそれを気合が入った時に、試合の時にどれだけ自分がコントロールできるか、230でも7番でいっちゃうとかね、240もいっちゃうとか、そういうことを感じられる能力を彼がやっぱりいつもしっかりと持ってるってことが、数字で見て目で見て遠いだけど、自分がそれを ちゃんと届くんだと思えるその能力ってなかなか実際は怖いよね。こんな数字であんな遠いピン、じゃあ1番って上げて6番で打とうで6番持って中途半端なショットになってショートしたりあるいはオーバーしたりっていうその縦の距離のミスになるじゃない。でも7番で普通は200だけど今220をこれ行くということを信じて打てる、自分のその感性を信じて打てるっていうのが今トップレベルにいる彼の一番素晴らしいなと思うところだね。
楽しみですね。全英オープン
行ってほしいね。期待するなって方が無理だよね。
楽しみです、
はい、
さて毎年熱い戦いが繰り広げられるマスターズですが、今年はセルヒオ・ガルシアの感動の初優勝で幕を閉じました。この4日間の戦いを収録したブルーレイが今月19日水曜日に発売されます。試合の模様に加えてチャンピオンズディナー、練習ラウンド、バトラーキャビンやプレスルームインタビューなど、そういったいろんな特典映像盛りだくさん150分を超える内容、
多分も
う
中継では絶対映ってないところばっかり満載だと思う。
そうですよね、うん、価格は税抜き5500円です。そして発売を記念してこのブルーレイをリスナーの皆様の中から抽選で3名の方にプレゼントです。
俺が欲しいよねこれ。
私もプロと私と1名様
1名しかもらえないの、
ね、3名様差し上げます。ご希望の方はおところお名前お年電話番号をご明記の上、メールは中島アットマーク tbs.co.jp、 おはがきは郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ中島恒之の T グランドへようこそまで、マスターズブルーレイプレゼントの係までご応募ください。締め切りは7月21日金曜日到着分まで有効、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。
はい、お相手は中島恒之と
大月理子でした。